シャープ78、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。一児の父、井上裕二でございます。2025年6月16日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。おなしゃす。今週はいつも通り年下さん、お久しぶりです。先週ね、年上さんが、昼間の収録ということでついていただいて、今週から普通に年下さん。年下さん、俺の顔を見るや否や髪切りましたって聞いてきましたけど、切ってないっすね。あ、でもそっか、先週いなかったから、それで言うと切ってるかもしんないっすね、タイミング的には。そう、先週切ったんすよ。でもね、もう1週間で割と伸びてきてるから、そんな結構何バクチだったでしょ切ってるかどうかいいのよ、この番組始まりたての頃の俺が美容院で髪切ったことに気づいてくれてないことで俺がすねるくだりねあったけど、なんかね、ノリにの一個にでもなればいいなと思って俺が始めたけど、なんか自然と、なんかツイッターのハッシュタグみのすてで調べたら、割ともう髪の毛の話いいよって言ってる人いて、ちょっとへこむっていうね懐かしいですね。番組始まりたての頃の頑張ってた時のやつですね、俺の。いや、いいんですよ、髪の毛の話はね。それは、先週年上さん、収録中、これさ、一個謝んなきゃいけないというかさ、ありまして、収録中さ、年上さんの仕事関係の話をになってさ、で俺が、もうね、本当に言えないことが多くて、年上さん絡みって意外と、年下さん絡みも言えないこと多いんですけど、より一層多いんですよ、年上さん。ってことで、なんか俺と年上さんだけの会話みたいなさ、そう、オンには乗っけらんないけどみたいなさ、話し合いなってて、その時にさ、こういう、うちうちの感じのやつ、ジュリ嫌いなんだよな、みたいな、俺言ったんだけど、ジュリにね、言われたのが、そういう、別に年上さんとか年下さんとの俺の絡みは別に嫌いじゃないと。ただ、よくちょっと前にやってた、収録場所、マイクの位置とかさ、今日はここの部屋で収録してますみたいなことを俺言ってたと思うんだけど、あれが嫌だったらしくて、嫌らしくて、ジュリは。あれ、みんな、また言ってるよみたいな。言って思ってたのかな。やばいわ、またつぶやかれるわ。もうその話いいよって言われて俺へこむわ。そう。だからそれが嫌だったみたいで、別に、ここでの話とか、こういううちうちの感じは嫌じゃないみたい。よかったです。はい。なんでね、今後は、そうだったということで、はい。失礼いたしました。謝罪して、訂正して謝罪します。謝罪して訂正いたします。はい。ですね。まあ。本日収録日6月15の日曜日ですね。プリキュア。プリキュア話してもいい？今週の。ちょっと待ってね。ちゃんとプリキュア話すときは俺水を一回飲むからね。しっかりと話せるようにね。ちなみにこの中でプリキュア見てる人、まあ、いるわけないよね。いたらちょっとびっくりだよね。まあ、プリキュア。毎週日曜日朝8時半から放送してるんですけど、まあ、俺自身が、兄弟がさ、男兄弟だったこともあって、そういう女児アニメに関しては全く、通ってきてなかったから、ちょっとわかんない部分も多いんですけど、プリキュアってこんな重いのっていうぐらい今重いんですよ、話が。ちょっとね、大人向けに近い部分もあるんじゃないかなって思うんだけど、 なんかね、ちょっと説明すると、プリキュア、今、まあ、結構さ、その重い展開みたいな今まであったんだけど、今も結構重くて、今の、なってるのが、その、主人公のうたちゃん、さくらうたっていう、子がね、プリキュアなんだけど、主人公なんだけど、第1話から、に出会う妖精がいてね、プリルンって言うんだけど、そプリルンは、まあ、妖精のその、国から来てて、そうでプリキュアを探してるって言ってて、ですごい、仲良くなってるんですよ、うたちゃんと。うん。で、プリキュアって3人組なんですけど、どんどんね、敵が強くなってて、そうパワーアップしてて、今ね、敵にかなり苦戦してるんですよ。そう。で、先週か先々週くらいの話で、そのプリルンが、その歌たちの力になりたいって言って立ち向かうんだけど、まあ妖精だから戦力はにはならないんですよ。そう、簡単に負けちゃって。で、それがプリルン悔しかったみたいで、なんとか、その、また妖精の国に戻って、で、強くなる方法を探してくるみたいな。強くなってきますみたいな。感じで言っちゃうね。強くなるプリみたいな。そう。で、妖精の国に戻って、で、幼馴染のメロロンっていう妖精もいて、で、その子と一緒に、その、何、願いが叶うみたいな、何、鍵みたいなのがあって、それをね、求めて探すんだけど、そう。で、まあ、見つけて、その鍵を。で、これで願いが叶う、これで歌たちの力に、なんかなれるように、歌たちを守れるようになれるって言って、いるんだけど、そうね、メロロンがその鍵持ってんだけど、メロロンが、ただこの鍵を使うには、大切なものを一個失わないといけないと。その代わり願いが叶えられる。ってこと言うんですよ。そう。で、プリルンの大切なものっていうのが、歌たちとの思い出なのね。要は、歌たちとの記憶を、こう、抹消すれば、願いが叶えられる。結構、その時点で重いじゃん。朝8時半の、テーマじゃないでしょ。そう。でも、プリルンは、歌たちのやっぱ力になりたいから、それを犠牲にしてでも、その願い叶えたいって言って、使うのね。そしたら、メロロンもそこで一緒になる、に変身するんだけど、それでプリキュアに変身したんだよ。メロロンとプリキュアの妖精が。キュアズキューンっていうのがメロロンで、あとキュアキッスっていうのが、メロロン。キュアズキューンがプリルンだ。ごめんごめん。っていうのになるのね。っていうところで先生終わって、で、先週そのキュアズキューンとキュアキッスが、歌たちの前に現れて、敵、挑むんだけど、歌たち3人で戦って、大苦戦。で、倒せなかった時もあったぐらいの敵を、キュアズキュン、キュアキッスで、もうボッコボコにすんだよ。超強いのよ、その2人が。だからその、歌ちゃん、まあ、キュアアイドルって言うんだけど、変身した姿が。アイドルが、キュアアイドルが、まあ、戦闘力、例えば10だったとしたら、ズキューンは、キュアズキューンとかもう20とかなのよ。それぐらい強くて。うん。でも、歌たちは、その、キュアズキューンの正体がプリルンと知らないから。で、今週、今日放送した回で、それを探し回るのよ。キュアズキューンって誰なんだろうって言って。で、今日の放送の最後の最後で、キュアズキューンがプリルンってこと気づいて、で、キュアズキューンはプリルンに戻るのよ。で、あ、プリルーンって言って、プリルーン妖精の国に行ったんじゃなかったのって言って、ギューってして、会いたかったよ、ありがとうって言ったら、プリルーンが、なんで、プリルーンのこと知ってるプリって。プリルーンたちは、初対面だよ、誰もうそこで記憶ないこと、カミングアウト。重くないいや、ジョジアニメって、昔からこんなテーマなのかね。そう。で、来週は予告編見ると、じゃあもう思い出してもらうためにいろんな思い出の地を巡ろうみたいな話なんだけど、こっからどういう展開になってくるか。いや、結局その記憶なくすっていうのがなった時点で、いつかはそのプリルのことを覚えてないっていうこういう回が来ることはもちろん分かってたんだけど、でもね、分かってたとしても、 やっぱ衝撃でしたね。はい。今後も楽しそう、面白そうなんでね、期待はしてますが。としたさんは今の話を聞いてどうでした？プリキュア見てみたいと思った？マーニーよりは見てみたい。いや、マーニー見ろよ。だからこの話もナンパしてると、ハッシュタグ身の捨てで、マーニーもういいよって言われちゃうけど。そっか。いや、でも、マーニーの方が見やすいからね。だってもう20話ぐらいかな、プリキュアは。だから、1話30分だったとして、3、2が6、600だから、もうだから、6時間か。いや、6時間費やすんだったら、マーニー2時間ぐらいを見た方が俺はいいと思うけどな。はい。まあ、気になる方はぜひ、プリキュア、まあ、Unext とかで1話から配信してるんでね、ぜひ見てみてください。本日も最後までよろしくお願いします。井上裕二の港急ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いや、アニメって面白いよね。なんか、ここ最近アニメに俺結構ハマってるかも。最近見たやつとかね、あとね、地。うん、地動説のやつ。地。面白かったね。今後もね、ヌーベイとかもやるんで、楽しみ。井上裕二の身の丈ステーション。やってます。ちょっと改めてみんな絶対思ってるはずなんだけど、いちいち口には出さないけど、改めて俺が思ってることをあえて口に出して言っていいですか？麦茶ってうますぎるよね。俺さ、結構麦茶好きで、お茶っていろんな種類あると思うんだけど、まあ、紅茶だったりウーロン茶だったりジャスミン茶だったり、その中でも俺麦茶ってトップ3には入るぐらい好きなんだよね。麦茶ね、特にこれからの季節さ、熱中症対策でミネラルとかも取れるし、あとは俺は本当におしっこがさ、すごく近いから、コーヒーとかそういう飲むと利尿作用、ガバガバすぎてすぐトイレ行きたくなんだけど、麦茶はノンカフェインだから利尿作用ないんですよ。だから二日酔いの時とかっておしっこでこう水分出しちゃうとあんま良くないって言うから、お酒飲む時とか飲んだ後はね、もう麦茶めちゃくちゃ飲みますね。で、なんなら今収録中これ優しい麦茶今飲んでます。麦茶ね、麦茶はいろんな種類あるからね。あとさ、麦茶ってさ、自販で買う時さ、だいたい120円とか130円です。ちょっと安いよね。安くて600ミリとか660ミリ、80ミリも自販にたまにあるもんね。あれすごいよ。何なんだろうね。原価が安いのかな、麦茶ってね。作りやすいとかなのかね。あとさ、各家庭、実家とかにさ、結構麦茶作ってる家あるじゃん。家の麦茶ってまたうまいんだよね。麦茶、これちょっと麦茶選手権やるべきだな。もうちょい時間だったら。そうね。だからマヨネーズのお供選手権から始まり、なんだっけ、グミワングランプリかやったけど、次はもう麦茶か。ね、麦茶またいつかやりたいね。夏とかね、いいよね、麦茶会ね。俺ね、一番好きな麦茶はね、市販されてるやつ。まあ、多分、もっとちゃんと見たら、これもあったっていうのが出てくるかもしれないけど、とりあえず今思う中だと、コカ・コーラが出してる、夜間の麦茶。あれ、飲みやすいんだよね。夜間の麦茶って最初出た時さ、どういう意味と思ったけど、夜間の麦茶わかるよ。あれ、夜間で作ってる麦茶なんだよ。喉越しというか飲みやすさ、さすがコカ・コーラ作ってるだけあるなと思うわ、そこは。 あとね、夏限定かもしんないけど、冷凍の麦茶とかも並ぶからさ、コンビニにね。あれもうまいのよね。いやー、いいですね、麦茶。ちょっと麦茶は熱く語る回、近々やりましょう。メールですね。はい。あーとね、メールテーマが、あ、おすすめの漫画ですね。うん。そっか、先週、電子書籍でスラムダンク出たみたいな話をしたりして、それから LINE 漫画でナルト読んでますって話もしたけど、そう。で、先週さ、俺さ、ナルトの話ね、あの、ナルトって全72巻まで出てて、で、LINE 漫画で俺全巻買って1から読んでるって話したんだけど、あの、めちゃめちゃ面白いんだけど、65まで先週の段階で読んでて、うん。で、60巻ぐらいから人海対戦かな。ほんで最終章みたいなところに入っていくんだけど、そこからめちゃめちゃグダるって話をしたんですよ。ナルトは60巻ぐらいまではめちゃめちゃ面白いけど、60巻から65巻まではめっちゃつまんない。って話をね、先週したんですよ。だからそこから、65からちょっと進めてないと。うん。だからね、60巻までで終わりでよかった。っていうような話をしたんですけど、意を決して、読んでみたんですよ、その先を。で、今俺71の途中ぐらいかな、本当に終わりぐらいに近づいてるんですけど、69あたりから超面白くなってくるんですよ。ナルト、年下さんナルト読んでる、さすがに。そう、そうだよね、うん。わかるって、としさん、俺が言ってること。そうなんだよね。でさ、もう一回別にネタバレとかないよね。かぐやっていう、それまで、うちはまだらっていうのと、あと、おびとっていう、二人組と戦ってたんですよ、忍界対戦、ラスボス。そう、だからその二人がラスボスだと思って進めたら、急に、全72巻の中で、急に71巻と70巻ぐらいで、新キャラ出てくるんですよ。真のラスボスみたいなやつ。どういうことってなるんだけど、そいつとの戦いがね、それまで結構その長引かせたりして複雑になっちゃってたんだけど、69ぐらいからね、かなりシンプルになってって、そいつとの戦いで。いや、超面白いっすね。今また。でもね、あと今71ぐらいだから、あともう1巻でしょ？綺麗にまとまるのかねっていう心配はあるんですよ、ナルトって。でもね、ナルト面白いんで、安心してください。ちゃんと面白かったです。そう、だから、その、ナルト読み終わった後に、何読めばいいかっていうのを皆さんからおすすめ、送ってもらえましたのでね、ちょっと参考にしたいと思います。読んでいきます。ラジオネーム、ピザ屋の彼女になりました。井上さん、こんばんは。私のおすすめの漫画は、普通の軽音部。です。あ、名前は聞いたことあるかな。あ、でもジャンププラスで連載してるやつだよね、確かね。私自身学生の頃軽音部だったこともあり、漫画内で描かれるリアルな軽音あるあるがすごく当てはまっていて面白く、またストーリーもエモく、もう一度青春を味わいたい方におすすめです。特に8話までは絶対に読んでほしいです。おー、なるほどね。そうか。普通の軽音部、面白いっていうのは聞くんだよね。それこそ先週、俺髪切ったって言ったけど、担当してくれてる美容師さん、前、普通の軽音部をおすすめしてくれたな。うん。同じようなこと言ってた、その人もね、軽音部だったから、あるあるめっちゃ面白いし、みたいな。まあ、俺も軽音部だったからね、そこら辺はわかると思うし。そうなんだよね。普通の軽音部、気にはなってるけど、ずっと気になってる。状態で読んでないんですよ。読んでみようかな。ジャンププラスね、読みやすいし、全話無料だしね。そう、広告なくいけるからね。気にはなってます。続きまして。ラジオネーム、ケルヒャ。これなんて読むんだ？なんとかの藤井、おすすめです。なんとかの藤井っていう漫画がね、おすすめみたい。ちょっと待って、調べるわ。なんだろうこれ。すごい難しい字。なんかね、なんて言うんだろう。足辺って合ってるかな？なんだけど、あ、これね、 ラボー、ラボーっていう言葉らしい。ラボーの藤。ラボーってどういう意味だ？なかなか聞かないよね。ラボー。うん。ラボーを？まあ、いっか。ラボーってどう、ちょっと CM 中に調べるか。ラボーね。はあ、ラボーの藤という、ごめんなさい。ロボーだ。ロボー。ロボー、これメールだとちょっと読みづらかったけど、ちゃんと見たらわかるわ。ロカタの、路地とかのロに、傍らっていう字だ。これロボーって読むんですね。ロボーの藤という漫画です。おすすめです。職場で空気のような存在の独身男性が主人公の藤井なのですが、その人間性が魅力的すぎて気づくと止まらなくなるような作品です。ほう。へぇ、初めて聞きました。ロボーの藤井。はぁ。今ね、写真見てるけど、結構独特な絵のタッチですね。なんか、なんて言うんだろう。言い表せないけど、うん。ちょっとリアルな絵ではあるんだけど、でもその主人公藤井はなんか目決まってるというか、デフォルメされてる感じの顔立ち絵ですね。サラリーマンの。なんかじゃあ日常系に近いのかな。でもなんか素朴な感じの生き方みたいな。あ、ちょっと今調べてるんだけどさ。おすすめポイント。まだ誰の眼中にもない新ヒーロー藤井。職場では空気みたいな存在感の独身男性。なのにその生き方は破格のかっこよさ。あ、生き方がかっこいいんだ。コスパとかマウントとか承認欲求とかそういうもののために戦っている人生がなんだかどうでもよくなってくる。我々の価値観の外側で生きる男がここにいる。かっけえな、それ。読んでみたい。何で読めんだろう。ちょっと後で調べてみます。ロボーの藤井ですね。はあ、なるほど。ラスト。ラジオネーム、オゼ。井上さんは、ジョジョを読んだことはありますか？まだ読んでいなければ、ぜひ読んでみてください。きっと井上さんは好きだと思います。なめんなよ。そっか、このラジオで、ジョジョの話って俺全然したことないのか？ないっけ？いや、俺はね、ジョジョめちゃめちゃ好きですよ。ちゃんと今、ジョジョランズ、追ってますからね。キューブの。うん。いや、ジョジョは好きですよ。はい。俺はね、ジョジョ、ジョジョ語ると長くなるけど、2部、5部、7部。男臭いでしょ。ジョジョ知ってる人からしたら。そうね、2、5、7が特に好き。でも、ね、それこそ今のジョジョランヌも面白いし、4部とかの世界観も好きだし、3部のね、はい。3部の、やっぱね、ジョータロかっこいいよね。はあ、一番好きなキャラはブチャラティかな、はあ、ちょっと、ジョジョと麦茶はまた今度ちゃんと語ります。長くなるから。そう、それこそさ、さっきの話じゃないけどさ、ジョジョの7部。スティールボールラン。もうアニメ化決定してるんでね。もう今からすげえ楽しみっすよ。来年だったっけね。楽しみですね。はい。来週メールテーマどうしようかな。まあ、麦茶か。麦茶を語ろう。麦茶。メールテーマもシンプル。麦茶。なんでもいいっすよ。麦茶。ここが好き。この麦茶が好き。麦茶。作ったことないんですよね。実は今実家で作ってます。私作ってます。とか。麦茶のうんちく知ってますよ。とか。もう何でもいいです。とにかく麦茶。はい。麦茶についてみんなで語りましょう。お願いいたします。
水回りのリフォーム。内装、外構工事や塗装などあなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
ケステーション身の丈ニュース。身の丈ニュースのお時間です、リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していくコーナーです。ラジオネーム、これがラジオネームか、ラジオネーム、トロッコ問題解決済み。今日は父の日なので10ヶ月ぶりに実家に帰ったのですが、父が昔から好きだった地元の天ぷら屋のかき揚げを買って帰りました、しかし今年74になる父はもう油が多すぎて食べられないと一口かじって残してしまいました。去年までは食べられたのに、もしかしたら無理をさせてしまっていたのかな、申し訳ないことをしてしまったと少し反省の父の日でした。いやそうですか。やっぱね、でも気持ちは嬉しかったと思うしね。だってお父さん去年まで食べれてたんだもんね。じゃあまあそれはね、この人は悪くないですけど、だし実家に帰ってきてくれるだけでやっぱ嬉しいんじゃないかなって。いや俺もね、父親だからさ、これ思うんだけどさ、よくさこういう時ってさ、なんかプレゼントとかはさ、なんか息子娘が健康でいてくれるだけで、それだけで十分プレゼントだよって言うじゃん。俺昔はそれさ、絶対嘘だと思ってたのよ。絶対物もらった方が嬉しいっしょって思ってたんだけどね。いやー、親になってみるとね、その気持ちめちゃくちゃわかるのよ。もうね、健康でいてくれたらそれだけでいいんですよ。いや、すげーわかりますわ、それは。なんかお父さん嬉しかったと思いますよ。じゃあ俺はね、今日ね、ジュリにね、割といい目の焼肉屋に連れてってもらって、うまかったです。家帰ってさ、ジュリがお腹痛いっつってトイレ入って、で、俺もちょっとお腹痛かったから、ジュリ出たら入ろうと思ってさ、ジュリ出て、その時に、もしかしてユージ入るって言われて、入るよって言ったら、ごめん、全部流れきんなかったって言われて。ゾウみたいなうんこしたんか。それがめっちゃ面白かったですね。引き続き皆様の身の回りで起きた、小さなニュース送ってください。県のニュースでお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。やばいわ、多分これまたジュリに怒られんな。ゾウのうんこの話したっしょ。じゃあなんかね、それうんこが流れなかったっていうよりは、なんか紙トイレットペーパーとかが流れが悪くてペーパーが出てきちゃったってことだったみたいなんだけど、本当にね、はい。来週も謝罪から始まるかもしれないですね。はい。じゃあね、麦茶ですね、麦茶とジョジョは今後語るつもりなんでね、メールお待ちしております。そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上裕二でした。来週もぽよよん。